火の用心。
おはよう、日本全国消防団、日本放送の広田美由紀です。この番組は公益財団法人日本消防協会の協力でお送りします。
日本消防検定協会からのお知らせです。皆様は私たちのことをご存知でしょうか。私たちは住宅用火災警報器や消火器などの品質性能を確保するための試験・検査を行っている機関です。住宅用火災警報器は火災が発生したときに一つの警報器が鳴動すると連動設定されている他の警報器からも警報音が鳴る連動型が火災の早期発見に有効です。大切な命を守るためにご自宅に連動型住宅用火災警報器を設置しましょう。日本消防検定協会からのお知らせでした。
おはよう、日本全国消防団。今日のゲスト応援団はタレントのダニエル・カールさんです。
どうも、おはようございます。
おはようございます。
山形弁研究家のダニエル・カールでした。どうもどうもどうも。いや、今日はどんな方が出るんでしょうかね。
はい、楽しみですよ ね。早速消防団の方と電話をつないでお話を伺ってまいりましょう。
はい、
今日は去年4月に団長に就任、長年消防団員として地元の地域防災に尽力しています、うん、大阪府堺市三原消防団で団長をされています坂口純一さん、68歳。お電話がつながっています。
坂口さん、おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。こちらこそ。僕はその辺何度か行ったことあるんですけれども、ラジオ聞いてる皆さんのためにですね、堺市の三原区の、はい、ことをいろいろちょっと教えていただけますでしょうか。
まあ、ちょっと簡単に、はい、堺市の端っこにある町で、平成17年の合併によって、三原町から堺市三原区になりました。
おお、なるほど。
のどかで非常に自然災害の少ない町です。国指定の史跡で5世紀中頃に作られたとされる前方後円墳、黒姫山古墳があります。
そうだったね、
はい、
すごいですね。なんか歴史もあって、なんか、ま、海も近いし、でも大都会の大阪も近いか。そうすると、堺市の三原の消防団についていろいろ教えてください。
はい、昭和7年に消防組として誕生、古い歴史を持つ消防団です。
あ、そうですか。
はい、団員確保は消防団関係者からの推薦や、また自治会にもお願いしています。現在定数50名に対して48名です。ほぼ定数を満たしております。
あと2人ですね、はい、残念だけど。坂口さんもご自身が入団した時ね、はい、それはいつですか。どんなきっかけで入ったんですか。
入団したのは昭和56年。
うわ、
入団から今年で41年になります。
56年ですか。僕が山形に行った年ですね。
わ
わわわわわわ、覚えやすい、はい、覚えやすい
金属加工の仕事をしていますが、うん、先代の社長である父は消防団員、
うん、
父の兄がおじさんが消防団長でしたので。
あ、なるほど。
まあ、自分も地域に貢献してみようかと思い入団いたしました。
なるほど。ご親戚とか、あ、やっぱりいらっしゃったんですよね。だから、まあ、ちっちゃい頃からやっぱりその活動ぶりをこう見てるわけですよね。
そうですね、はい。あ、
なるほど。堺市では平成30年の台風21号では深刻な被害を見舞われたそうですけれども、
はい、
その時の消防団の活動はどんな感じでしたか。
その台風では各地で数々の被害がありました、
うん、
三原区でも電柱や木が倒れたり、
あれや、
住宅の屋根が飛ばされたりしましたが、
はい、
全て常備消防のみで対応できたため、
うん、
消防団は活動していません。
そうですよね。
大阪府では放置ボンベの撲滅に取り組んでいるということなんですが、
はい、
放置ボンベどういうものなんですか。
はい、炭酸ガスボンベ、
はい、
アセチレンボンベ、酸素ボンベ、そして LP ガスボンベなどで こうしたものが草むらや空き地、ゴミだめなどに捨てられています。放置されて錆びたり変形したりしたものは破裂して大きな事故を引き起こす恐れがあり大変危険です。
本当ですよね。ちょっと話が違いますけれども、何、堺市にはこの4月に堺市総合防災センターっていうのが誕生したそうですけれども、はい、それはどんな施設なんですか？
はい、子どもから大人まで、防災について楽しく学び、災害に備えることができる体験型の防災学習施設です。
うん、
訓練用の煙からの避難体験や、大規模地震の疑似体験、また消火器で消火にあたる体験などができます。こちらでは実際に火を燃やし、訓練用を見る消火器で消火体験ができます。
なるほど。地域の皆さんの、なんていうか、防災意識も高まりますよね。
そうですね。はい。
消防団にとっても、やっぱりどんなメリットがありますか？
防災センターができるのをきっかけに、毎月第3日曜の午前中、防災センターの訓練場所で、様々な訓練を行う計画を立てました。
お
う。堺市三原消防団には3分団あります。分団ごとに訓練したり、また合同訓練を行ったりして、消防団の充実強化、スキルアップにと考えております。
さあ、それでは最後に今後の目標を教えてください。
はい。やはり大きな災害が起こった時に命を救える団員を育てていきたいです。それも誰々はこれができるというのではなく、みんなができるようになって、欲しいと考えています。
なるほどですね。素晴らしい活動でございます。
いえいえ、
いやいや本当に偉いと思いますよ。坂口さん、今日はいろいろお話を聞かせていただきまして誠にありがとうございました。これからも、
ね、ありがとうございました。
頑張っていらっしゃい。
はい、
ありがとうございました。
はい、失礼します。
失礼いたします。今日は大阪府堺市三原消防団の坂口純一さんにお話を伺いました。今日のゲスト応援団はダニエル・カールさんでした。来週もまたよろしくお願いします。
はい、来週も頑張んべ。
日本消防協会からお知らせです。いつ起こるかわからない火災、日々の心がけと備えが何よりも大事です。地域みんなで火の用心、あなたの大切な人、そして誰かの大切な人を守りましょう。宝くじはあなたの町の消防にも広く役立てられています。
おはよう日本全国消防団。ここまでのお相手は日本放送アナウンサーの広田美由紀でした。公益財団法人日本消防協会協力、おはよう日本全国消防団。この番組は日本消防検定協会の提供でお送りしました。
ブラックジャックのような医者でも、進歩した医療の力でも、ドナーがいなければ治せない患者さんがいます。天才だけでは救えない。あなたのドナー登録が命を救う。日本骨髄バンク。
AC ジャパンはこの活動を支援しています。
ここで電車の情報です。京王線は仙川駅で発生した人身事故の影響で、桜上水駅とつつじが丘駅の間の上下線で現在運転を見合わせています。京王電鉄によりますと、運転再開は6時50分頃の見込みです。京王線ご利用の方、ご注意ください。もーもーもーさんからいただきました、富士宮市の方。先日富士山の山頂から日が昇るダイヤモンド富士が見られました。毎年4月と9月の2回、日の出のダイヤモンド富士が見られます、ということ。そうなんですね。見たことないです。写真ではね、もちろん見たことがあるんですけど、本当に綺麗ですよね。写真では生で見たらどんな、もっと綺麗ですよね、きっとね。羨ましいです。ぜひ写真をプリーズ